皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。専門家のトロイです。
ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間です。トロイさん、今週もよろしくお願いします。
はい、スージーさん。今週はペロブスカイト太陽電池の商業化に向けた動きがさらに加速していることが見て取れますね。特に、変換効率の向上と長期安定性の確保。そして大規模生産への取り組みが世界各地で進んでいるのが印象的です。
そうなんですね。研究室レベルの成果がいよいよ私たちの生活に現実味を持ってくる段階に移行しつつあるということにとても興味が湧きます。各国政府や企業がどんな戦略でこの技術を進めているのか楽しみです。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは中国の太陽電池大手であるロンジーグリーンエナジーに関するものですね。どんな発表があったのでしょうか？
はい、ロンジがペロブスカイト、シリコンタンデム太陽電池の100メガワット規模のパイロット生産ラインを中国の陝西省に建設すると発表しました。約2億400万人民元、日本円で2800万ドルの大規模な投資です。
2800万ドルも、これは業界にとってどんな意味があるんですか？
ロンジは2026年7月に 35.5% というシリコンとペロブスカイトのタンデムセルで世界最高記録の変換効率を樹立しています。この投資はその革新的な技術を研究室から商業生産へとスケールアップさせる極めて重要なマイルストーンと言えるでしょう。
具体的にはどんな技術が導入されるんでしょうか？
主にペロブスカイト薄膜蒸着システムが導入され、高エネルギーの光をペロブスカイト層で、残りをシリコン層で変換することで、電力コストの削減に直結します。
大手企業が本腰を入れていることを示していますね。今後の市場への影響が楽しみです。続いては、また中国からのニュースで、今度はペロブスカイトと有機材料を組み合わせたタンデム太陽電池で世界記録が達成されたそうですね。
その通りです。中国の科学者チームが、ペロブスカイト、有機タンデム太陽電池で 28.04% の光電変換効率を達成しました。さらに6日約25時間の連続光照射後も初期効率の 90% を維持する優れた安定性も示しています。
安定性も高いというのは大きな進歩ですね。これは業界にとってどのようなインパクトがありますか？
ペロブスカイト太陽電池の最大の課題の一つが長期安定性でしたから、この成果は実用化に向けた重要な解決策を提示したといえます。ネイチャー誌にも掲載されており、科学的にも高く評価されているブレイクスルーです。
有機材料と組み合わせることで、どんな応用が期待されるんでしょうか？
軽量で柔軟という有機材料の特性を生かし、現在一体型太陽電池、つまり BIPV やウェアラブルデバイス、さらには衛星や航空宇宙システムといった特殊な環境での応用も視野に入っています。
なるほど、可能性が大きく広がりますね。次のニュースは、イギリスのオックスフォード PV が元ファーストソーラーの幹部を最高商業責任者に任命したというものですが、これはどんな狙いがあるのでしょうか？
オックスフォード PV は、ペロブスカイトオンシリコン太陽電池技術の商業化と産業化を加速するため、マシュー・マーファート氏を最高商業責任者に迎えました。彼の豊富な経験を生かし、ドイツのパイロット生産ラインからの製品を市場に投入するのが目的です。
業界のベテランを招いたということは、商業化への本気度がうかがえますね。具体的にどのような役割を期待されているのでしょうか？
マーファート氏は、商業戦略を主導し、技術を効率的に市場に展開し、顧客基盤を構築する上で不可欠な存在となります。オックスフォード PV は、2030年までに 30% 効率、30年寿命の太陽電池パネルを目指しており、その目標達成に向けた商業的な推進力となるでしょう。
高効率な製品を確実に市場に届けるための人事なんですね。今後の市場展開はどうなりそうですか？
彼のリーダーシップのもと、オックスフォード PV は世界市場への展開を加速させると見られています。より高効率でコスト効率の高いモジュールを市場に投入し、太陽光発電のさらなる普及に貢献することが期待されます。
研究開発だけでなく、商業化への動きも着々と進んでいるのですね。トロイさん、 米国エネルギー省もペロブスカイト太陽電池の商業化に力を入れているようですね。どのような課題に焦点を当てて研究開発を支援しているのでしょうか。
はい、米国エネルギー省、通称 DOE は効率、安定性、再現性、そして費用対効果という4つの主要な課題解決に集中的に投資しています。特に小面積で達成された高効率を大面積モジュールで維持しつつ、長期的な安定性向上を目指しています。
それらの課題をクリアするために具体的にどんな取り組みをしているんですか。
DOE は業界が統一された基準で製品を評価できるよう、湿熱試験や熱サイクル試験、UV 照射、PID 試験といった標準化された試験プロトコルを策定しています。これにより、モジュールが実際の環境下で少なくとも10年から20年間の寿命を達成できるような信頼性確保を後押ししています。
研究開発だけでなく、評価基準の整備も進めているんですね。今後の市場導入にどう影響しそうですか？
この集中投資と標準化された試験プロトコルにより、ペロブスカイト太陽電池は住宅用から産業用、建材一体型太陽電池まで幅広い市場で競争力を持つようになるでしょう。クリーンエネルギーへの移行が加速される重要な触媒となります。
政府がしっかりとバックアップしているのは心強いですね。アメリカからはもう一つ、スタートアップ支援に関するニュースがありますね。米国エネルギー省がペロブスカイトスタートアッププライズという賞を設けているそうですが、これはどのような賞なんでしょうか。
これは米国エネルギー省 DOE がペロブスカイト太陽電池の開発と製造を加速させるため総額300万ドルの賞金を用意したコンペティションです。世界クラスの研究を米国の新興企業へと移行させ、商業化を支援することを目的としています。
スタートアップ企業への支援というのはどんな技術開発を期待しているんですか。
主に軽量でフレキシブルなペロブスカイト太陽電池モジュールの開発、そして 28% 以上の効率を持つペロブスカイト、シリコン2端子タンデム太陽電池の市場投入を目指しています。建材一体型太陽電池やポータブルデバイスなど、新たなアプリケーション領域を開拓する可能性を秘めていますね。
軽量でフレキシブル、そして高効率とは夢のようですね。この取り組みは今後の産業にどう貢献するでしょうか。
この賞を通じて米国のスタートアップは製品開発を加速し、製造規模を拡大できます。スマートシティインフラやオフグリッド電力、宇宙用途などこれまで太陽光発電が難しかった分野での新しい市場創出が期待されます。
革新的なアイデアを持つ企業が育つ環境が整っているんですね。次はアメリカの特殊材料メーカーであるソーファブインクスがペロブスカイト太陽電池の信頼性向上に向けて資金を調達したというニュースですね。どのような技術で信頼性を高めるのでしょうか。
ソーファブインクスは従来のペロブスカイト太陽電池で電圧損失やクラックの原因となる C60 クラーレン層をより安定性の高い金属酸化物ナノ粒子に置き換える技術を開発しました。30センチ角の単接合モジュールで 22.3% の変換効率を達成しています。
材料を変えることでそんなに信頼性が変わるんですね。これはペロブスカイト太陽電池の商業化にどんな影響を与えますか。
長期安定性の不足は商業化への最大の障壁でしたから、この材料レベルでの根本的な安定性向上は非常に重要です。シード資金の調達もベンチャーキャピタルが信頼性向上に大きな可能性を見出している証拠と言えるでしょう。
量産化に向けた具体的な動きはあるんでしょうか。
調達された600万ドルはエンジニアリングチームの増強と 1×2 メートルサイズの商用使用モジュールの大量生産に向けたスケールアップに投入される予定です。
材料からのアプローチも進化しているんですね。トロイさん、次は大面積化に関する明るいニュースですね。中国の南京大学とレンシャインソーラーが大面積ペロブスカイトモジュールで世界記録の効率を達成したそうですが、どれくらいの規模と効率なのでしょうか。
はい、彼らは810平方センチメートルという実用的な開口面積を持つペロブスカイト太陽電池モジュールで 24.0% という驚異的な電力変換効率を達成しました。キューフズードによって独立検証されており、このサイズのモジュールとしては世界最高記録です。
大面積で 24.0% はすごいですね。さらに 信頼性要件もクリアしたと聞きましたが、これはどういうことですか？
その通りです。このモジュールは、太陽電池モジュールの主要な国際信頼性要件である IEC61215 も満たしています。後方は蒸気圧処理と、科学的に安定なカルボン酸鉛パッシベーターを組み合わせることで、高い性能と耐久性を両立させています。
効率だけでなく、実用性も兼ね備えているんですね。今後の商業化への期待はどうですか？
大面積化に伴う効率低下と長期安定性の課題を克服したことで、ペロブスカイト太陽電池が住宅用から大規模発電所まで、幅広いアプリケーションで競争力を持つ準備が整いつつあると言えます。
大面積化と信頼性、この両立が市場投入の鍵なんですね。最後のニュースは日本企業に関するものですね。モノクロームという会社が、パキスタンのカラコルム山脈という過酷な場所でペロブスカイト太陽電池のフィールドテストを開始したそうですが、どんな目的があるんでしょうか？
はい。日本の現在一体型太陽光発電メーカーであるモノクロームが、標高約5150メートルの高地でプロトタイプの耐久性と発電性能を評価しています。極寒の気候、強烈な UV 光、そして低気圧というオフグリッド条件下での実証が目的です。
それはすごい環境ですね。なぜ、そんな場所でテストする必要があるんですか？
ペロブスカイト太陽電池は薄く、フレキシブルで軽量なため、従来のシリコンパネルでは難しかった屋根や窓、建物のファサードなどへの設置が可能です。このような極限環境でのデータは、将来の BIPV、つまり現在一体型太陽電池としての堅牢性と信頼性を確保するために不可欠だからです。
過酷な環境でのテストは、実用化に向けてどんな貢献をするんでしょうか？
このテストで得られるデータは、製品の改良に役立ち、軽量でフレキシブルなペロブスカイト太陽電池が、災害時の緊急電源や IoT センサーへの電力供給など、幅広い革新的な用途で利用される道を開くでしょう。
日本の企業も世界で活躍しているのは誇らしいですね。
今週のニュースを総括すると、ペロブスカイト太陽電池は、もはや研究室の技術ではなく、商業化に向けた具体的な段階に入っていることが明確に示されていますね。大手企業による巨額の投資や大面積モジュールでの高効率達成など、世界中で実用化への加速が進行しています。
そうですね。高効率化だけでなく、長期安定性や耐久性、そして大面積生産技術の確立が、今まさに進められていることを実感しました。米国政府の積極的な支援や、材料レベルからのアプローチ、極限環境での実証試験も、その信頼性を高める上で非常に重要です。
はい。特にペロブスカイト、シリコンタンデム型は、従来のシリコン太陽電池の効率限界を打破し、再生可能エネルギーの導入ポテンシャルを大幅に拡大するゲームチェンジャーとなるでしょう。政府、研究機関、企業が一体となって、この技術の実用化を強力に後押ししています。
そう聞くと、ペロブスカイト太陽電池が私たちの生活にもたらす明るい未来が、現実味を持って感じられますね。太陽光発電の進化が楽しみです。トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間でした。来週もお楽しみに。